お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から新約聖書ユダの手紙の学びに入ります。今日はユダの手紙イントロダクションと一節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から新約聖書ユダの手紙の学びに入りますが、この短いユダの書簡を学ぶのは金山で働くようなものです。ただ掘り出すばかりになっている金塊がこの書簡の中には豊かに隠されているからです。ここでユダは自分はヤコブの兄弟であると言っています。さて、福音書の記録の中には3人から4人のヤコブと3人のユダが出てきます。この書簡の著者を見分けるのにはマタイの福音書の中に書かれている記録が助けになります。マタイの福音書13章の55節にはこのように書かれています。この人は大工の息子ではありませんか？彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか？この箇所から言えることは、ヤコブの手紙の著者であるヤコブとユダの手紙の著者であるユダは、主イエス・キリストの異父兄弟です。あと二人、ユダという名前の人物がいますが、彼らは二人とも主の十二弟子の一員です。もちろん最もよく知られているのは、主を裏切ったイスカリオテのユダです。ユダという名前のもう一人の使徒は、次のように正し書きが書かれており、他のユダとは明確に区別されています。ヨハネ14章の22節。イスカリオテでないユダがイエスに言った。主よ、あなたは私たちにはご自分を表そうとしながら世には表そうとなさらないのはどういうわけですか？彼はただイスカリオテでない方のユダと言われています。ですから私たちはこの書簡の著者は聖書に言及されている三人目のユダ、つまり主イエス・キリストの異父兄弟のユダであると信じているのです。しかし聖書の中でヤコブもユダも自分たちを主イエスの兄弟とは言っていないことに注目してください。例えばヤコブはヤコブの手紙一章の一節で、神と主イエス・キリストのしもべヤコブと自己紹介をしています。そしてユダは自分のことをイエス・キリストのしもべであり、ヤコブの兄弟であるユダというふうに紹介しています。ユダは自分自身をイエス・キリストの奴隷という意味でしもべと呼んでいます。なぜヤコブもユダも自分たちはイエス様との血縁関係にあるということをあえて記録しなかったのでしょうか？ヤコブもユダも主がよみがえられた後になるまでイエス様のメシアとしての主張を信じませんでした。イエス様がご自分が主張した通りのお方であったことを彼らに確信させ、確認させたのは主のよみがえりでした。その時までは彼らは主が 成り行きで新しい宗教をやり始めただけだと思っていました。聖書に書かれているように、主イエスは気が違ったのだと思っていたのです。でも主のよみがえりの後、彼らも本当の信者になりました。主イエスを本当のメシアだと信じることができた後では、ヤコブとユダはこの地上の人間的な関係には大きな意味などはないのだと感じたのです。ご覧のように主が肉体をとってこの地上におられた時に、イエス様と一緒に同じ家庭で成長したとしても、主を認識しないということがあり得たのです。詩編69編には、主がナザレで成長された時期の間に、孤独と誤解で苦しまれたことが書かれていると信じています。ですから主の兄弟たちは、主と共に育てられたにもかかわらず、自分たちはその時、本当には主を知らなかったのだと感じたのです。それはパウロが後に次のように表現しているのと同じです。第二コリント人への手紙5章の16節。ですから私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。イフ兄弟ではありましたが、ユダはイエス様が栄華されたキリストであることを認識し、人間的な関係は自分にとってはいずれにしても大した意味のあるものではないと認めます。ユダも他の人たちがしたのと同じように、罪人としてキリストのもとに行き、主を救い主として受け入れなければならなかったのです。ついでながら、これは使徒の時代の後に起こった風潮に対するヤコブとユダ両方の素晴らしい答えでもあります。まるで彼らが何か特別なものでもあるかのように、むしろ迷信的にイエス様の家族が神聖なものとして崇拝された期間がありました。実際彼らは他の人々よりも優れているということはありませんでした。彼らはただ、私たちがキリストのもとに行かなければならないのと同じように、キリストのもとに行かなければならなかったごく普通の人間でした。プロテスタントの教会は、これまで主イエスの母親であるマリアを極端に無視しすぎてきたのではないでしょうか。彼女は素晴らしい人物でした。神様の御子を産むために彼女が神様に選ばれたのは決して偶然ではありませんでした。でもだからといって彼女が他のすべての人々よりも上に上げられるべきであるという意味ではありません。確かに彼女は神様に特別に選ばれた器として正当な場所を占めるべきではありますが、でもエリサベツは彼女を女の中で祝福されたものと呼び、女の上に祝福されたものとは言いませんでした。さらにマリア自身が自分には救い主が必要であると告白しています。ルカ1章の47節には、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えますと書かれています。ですから教会が通った主イエスの家族がとても高い地位に高められた短い期間に対して、確かにヤコブとユダはそのことに反対したと思います。 そのような背景のもと、彼ら自身があえて自分たちはイエス・キリストのただの奴隷であるという立場を取ったのだと思います。さて、ユダの手紙は紀元66年から69年頃に書かれました。この書のテーマは、廃墟の時代の中での革新です。ユダは福音と私たちの救いに関するテーマ、あるいは真理を書くために、霊感のペンを取ったのです。彼は信仰による義人について書くこともできましたが、それはパウロがすでにローマ人への手紙の中に書いていました。またユダはキリストのよみがえりを選ぶこともできましたが、そのこともパウロがすでに第一コリント人への手紙に書いていました。あるいは彼は和解の教理を選ぶこともできましたが、そのことはすでにパウロが第二コリント人への手紙に書いていました。またさらにユダは信仰という偉大な主題について書くこともできましたが、パウロがすでにそれをガラテヤ人への手紙の中に書いていました。あるいは彼はキリストの体としての教会を主題として選ぶこともできましたが、それについてもパウロがエペソ人への手紙の中で書いていました。あるいは彼はキリストのご人格を主題として選ぶこともできましたが、パウロがコロサイ人への手紙の中にそのことをすでに書いていました。またさらにユダは私たちの偉大なる大祭司である方について書くこともできましたが、ヘブル人への手紙の著者がそのことについてはすでに書いていました。あるいは彼は交わりという主題を選ぶこともできましたが、ヨハネがそのことを後になって書くことになっていました。そこで神様の御霊はユダに偉大な教理の一つよりも、むしろ別の主題を書かせたのです。神様の御霊はユダが自分の主題を書き留める前に、彼を制止し、別の方向へと導かれたのです。ユダの主題は、やがてこの世に来ようとしている廃墟です。ユダは私たちに与えられている中で、最も鮮明な廃墟の説明をしてくれます。そして彼はその説明を、とてもドラマチックな方法で示します。ユダはキリストの教会が旅をしている幹線道路に沿って最も危険なカーブに赤いランタンを掲げているように思います。ユダは異形の心を起こさせる言葉を使い、これから将来に来ようとしていた恐ろしい状況を生き生きとした言い回しで説明します。この短い書簡はまるで盗難警報器のようです。当時すでに廃墟者たちが密かに教会に忍び込んできていました。彼らは誰も見ていないときに横のドアから入ってきました。そしてこの短い書簡はまるで盗難警報器のように廃墟の侵入を激しい音によって警告しているのです。ユダの手紙は聖書の中で、モーセの体に関するサタンと大天使ミカエルの論争についての唯一の記録を示しています。同時にユダはエノクの予言も記録しています。 このようなことは聖書の他のどこにも書かれてはいません。またこのユダの短い預言は黙示録のためにふさわしい前置きとなっています。さてユダの手紙は大きく三つに分けることができます。一つは書簡の理由が一節から三節、廃墟が起こることについて四節から十六節、そして廃墟の日における信者の仕事についてが十七節から二十五節。さてそれではユダの手紙の本文に入りますが、一節から三節にかけてはこの手紙が書かれた理由が述べられています。最初の三つの節でユダは私たちの救いのテーマについて書くつもりだったが、神様の御霊が赤い警告の標識を掲げられ、むしろ教会の上に来ようとしている廃墟の時代にみんなの注意を促すように指示されたのだとユダは私たちに語ります。ユダの手紙一節、イエス・キリストのしもべであり、ヤコブの兄弟であるユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている、召された方々へ。新約聖書の中には、ユダという名前の男性が三人います。でも私たちには、この書簡の著者が、主イエス・キリストの異父兄弟であることを確認するとても良い証拠があります。ここにはイエス・キリストのしもべと書かれています。しもべという言葉は文字通り奴隷という意味です。彼は自分が何か人よりも優れた地位にでもあるかのように主イエスとの血縁関係を主張することはありません。このことがイエス様の家族はとびっきりの人々であるから尊敬の念を抱かれるべきであるという使徒時代の後の時期に初代教会の中で起こった考えを葬り去るはずです。ギリシャ語学者マービン・ヴィンセント博士は新約聖書の言葉の研究の中でユダの手紙について次のようなコメントをしています。ユダの手紙が自分と主との関係にそれとなく言及することがないというのは、彼の頭の中にある生来の関係は霊的な関係に従属するという事実によって説明されるだろう。そしてディーン・アルフォードが言ったように、そのような指摘は次の世代とそれに続く世代が主の地上の親類に対して抱いた後になってからの迷信的な感覚であったのだろう。イントロダクションのところで述べたように、ユダは自分自身をヤコブの兄弟と呼んでいます。ヤコブもユダも主イエスの異父兄弟であり、ヤコブは彼の名前のついている書簡の著者です。使徒パウロはヤコブをエルサレム教会の柱の一人として言及しています。またここには、父なる神にあって愛されと書かれています。この箇所は英語訳では、父なる神によって聖化されと訳されています。最前のギリシャ語のテキストであるネッスルのテキストとウェスコットとホートのテキストでは、聖化するという意味のハギアゾーというギリシャ語の代わりにアガパオー、すなわち愛するという動詞が使われています。日本語ではすでにそのように訳されていますが、ほとんどの学者たちは聖化するよりも愛するの方が的確であり、私たちが父なる神様に愛されていると知る方が 私たちの心にとってもう少し大事であると考えています。この点で、神にあって愛されと訳されている日本語訳は言語に忠実であると言えると思います。ムーディー聖書学校のギリシャ語学者であったケネス・エス・ウェスト博士は、この箇所を次のように訳しています。イエス・キリストの奴隷であり、ヤコブの兄弟であるユダから、父なる神によって愛されており、永久に神の愛の対象となっている人々。そしてイエス・キリストのために守られ、永久に注意深く見守られている人々、召された人々へ。私たちは父なる神様によって愛され、イエス・キリストのために守られているのです。この箇所で私たちが取り扱わなければならないいくつかの重要な言葉があります。最初の言葉は、守られているという言葉です。聖書の他のどの箇所にも書かれていないような仕方で、背景が明らかにされているユダの手紙を理解するための鍵の一つは、この言葉です。彼は守るという意味である、保つという言葉を4回使っています。彼らはイエス・キリストに守られています。神様が彼らを保ってくださるのです。21節には、神の愛のうちに自分自身を保ち、そして24節には、あなた方をつまずかないように守ることができると書かれていることを見てください。これこそ廃墟の暗い時代にさえも、信者に救いの確信を与えるものなのです。ユダはただ単に私たちを怖がらせるためにこの手紙を書いたのではありません。また私たちに情報を与えるためだけに生き生きとした描写をしたのでもないのです。彼が私たちにこの背景を示しているのは、廃墟の時代に確信を与えるためなのです。これから見ていくように、私たちも現在、廃墟の時代に生きています。景況の前に私たちがどこまで行くことになるかはわかりません。また他の誰一人知っている人はいません。でも私たちが廃墟の時代に生きているということは確かなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイントロダクションと書簡の理由というテーマで、ユダの手紙一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。